まあ、前回は復活というイエス様の復活のお話を少しさせていただきましたが、まあ、この前も言ったようにそのイエス様の2000年前の復活をですね、もう今から証明することはもう客観的に不可能であるっていうことなんですよね。だからまああったかなかったかっていうことは、まあもう今から決めることは、客観的には決めることはできないんですね。ただ何が言えるかといったら、前回も言ったように復活体験をした人はいっぱいいるということなんですね。で、復活体験をして生き方が全く変わった人たちは、まあ、12人の弟子以下たくさんの人がいるということなんですね。まあ、それで思い出したことは、自分自身の場合どうかなと思ったら、私20歳の時に洗礼を受けたんですけど、まあ、その頃は正直あんまり復活ってことはあんまりピンときてなかったっていうか、まあ、聖書の箇所も少ないし、なんかちょっとぼんやりした感じで、むしろ十字架の方がピンとくるんですよね。どっちかというと受難物語とかなんかの方がなんかこう真に迫ってくるみたいなところがあって、イエス様の十字架の方がどっちかというとこう気持ちがこう入るところがあって、なんか復活っていうのはもう一つこう自分にとって、まあ、その頃はですねあんまりピンときてなかったんですが、でも洗礼を受けて 1,2 年してですね、まあ、やっぱなんか自分の生き方がこう変わったっていうか、この、まあ、いい方にですね、物の見方とか考え方とか自分の在り方とかがやっぱこう変わったっていうことは、やっぱ後になってすごくやっぱ思う。で、やっぱりそれが僕にとっての復活体験っていうんですかね。だから自分自身はやっぱり復活を体験したなって気持ちはやっぱりあるんですよね。で、この中で洗礼を受けてる方々は、まあ、多かれ少なかれやっぱり何かこう復活の恵みを、イエス様の復活に出会ったっていうふうに言うとちょっとまた言葉が強すぎるかもしれないけれども、やっぱ何らかこう変わったっていうか恵みを得たっていうですね、だからやっぱ復活体験ということをやっぱり皆さんもどこかで、まあ背抜けてる人だとはこう振り返られたらいいんじゃないかなと思いますね。あるいはまあキリスト教に興味のある方々について言うならば、やっぱり何がっていうことは、やっぱこの復活体験にまあ自らも預かることができる、なんかまあそういう恵みが与えられるっていうところに何かこういいものがあるのではないかというふうに思いますね。まあ、そういうことでちょっとその復活の後のお話を少しですね今日はしたいと思うんですが、ですね、使徒言行録というのをちょっと開けていただいてたらいいと思います。使徒言行録の、使徒言行録というのはその4つの福音書の後なんですね。ヨハネの福音書の後の、書物ですが、ですね、同じ聖書だったら213ページですが、使徒言行録の一番最初のところですね、の1章の3節から5節ですね。最初のところ、まあこれをちょっと見たいと思いますね。じゃあちょっと読んでもらえますかね。
イエスは苦難を受けた後、本人が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしたとしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。
まあ、この使徒言行録っていうのはですね、ルカが書いたということなんですね。まあ、これはまず間違いないと思います。ルカはですね、1巻目をルカの福音書という形で書いているわけですね。この本だったら3番目の福音書として、でその続編みたいな形でこのイエス様の後の時代っていうんですかね、弟子たちのこのことを書いてるので、これが使徒言行録ということに なってる、まあ、同じ、著者になるわけですが、まあ、他の福音書を書いた人はそれだけだったんですが、まあ、ルカだけがこのその後のことを書いてくれてるので、その後のことがいろいろ分かるというのが、まあ、この使徒言行録の特にまあその初代教会の時の話とかがまあ分かる、まあ、あとはもちろんパウロの手紙からもいろんなことが分かるんですが、まあ、合わせてまあなんとなくこうそういうことが分かるということで、まあ、主にこの秋学期はですね、だからまあこの使徒の時代っていうんですかね、まあ、この教会とかなんかができるとか、まあ、そういうお話をちょっと中心にしたいというふうに思ってるんですが、3節ですね、イエスは苦難を受けた後、この苦難っていうのはイエス様の十字架とその死ですよね。でも3日目に死んだと思ってたイエス様がご自分が生きていることを数多くの証拠を持って示されたということで、しかもですね40日にわたって彼らに現れたということで、40日間復活したイエス様は弟子たちにたびたび現れたと、そして神の国について話されたというふうになっているわけですね。だからまあイエス様が十字架にかかって、ちょっと時間軸で書いたら十字架にかかって死んだんですよね。そしたらまあ3日後にイエス様がまあこの復活したと、これは前回ヨハネの福音書で見た通りなんですけど、3日目に復活されたということで、そしてこの復活したイエス様は40日間ですね、弟子たちに現れたわけですね。でコリント人への第一の手紙の15章の6節ですが、500人以上もの兄弟たちに同時に現れたっていうんだから、かなりたくさんのところでもイエス様が現れた。で現れて一緒にこの食事を共にしたりですね、だから復活したイエス様は体があったので、幻じゃない、だから食事を一緒にできたっていうことですけども、食事をしたりして、特に神の国について述べられたということですよね。でその時にこう言ったんですね、エルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいということを言うわけですね。それ何かって言ったら、聖霊による洗礼を授けられるということですね。つまり聖霊を受けるということをここで、約束されたということですね。でその次のことがあるんですが、で6節から、この40日後の話があるんですね。じゃあそれをちょっと読んでもらえますかね。
天に上げられる、さて人たちが集まって主よ、イスラエルのために身を立て直してくださるのはこの時ですか、例えばイエスは言われた、父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去っていかれるとき彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか、あなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのもあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。
はい、この40日後に、彼らが人たちが集まって、まあ、復活したイエス様がいたわけですよね。そしたら人たちがこう言うんですよね、主をイスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと言うんですけど、この復活したイエス様は神の国の話をしてたんですが、やっぱりね人たちはイスラエルの独立国家作ってほしいって気持ちがあって、でそれは生きてる間も結局復活したイエス様にあっても実は同じだったということですよね。だから彼らの頭にあるのはやっぱ政治的な 軍事的なというかこの民族的な何かですね、自分たちの国を再建したいという気持ちを復活したイエス様がそれをしてくれるのかと思った。だからまだここでもまだ実はギャップがあるんですよね。まあ神の国、イエス様に言った神の国というのは別にそのイスラエルの国だけに関することではない、やっぱ世界全体に広がるものなわけですけれども、まあ、ギャップがあったんですよね。でもイエス様はそのことにやっぱ触れないで、8節、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。で先ほどと同じようにやっぱこの聖霊の恵みを受けるということを強調するわけですね。でそしたらエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となるということを言うわけですね。で聖霊によって力を受けた後イエスの証人となるということですね。まあこのクリスチャンになるってことの基本は何かといったらイエスの証人になるということが基本、まあ、これは特にルカの言葉遣いなんですけど、何の証人かといったらですね、イエス様が復活して生きておられるってことを証言するっていうですね、そういう証人であるということなんですよね。やっぱり誰かが証人にならなきゃならない、証人にならなきゃならないということなんですね。で当然それは、言葉もそうですけど行いと両方の証人になる。だからまあ自分で体験した復活体験とか恵みをなんとか証人として他の人に伝えるというようなことが基本になるわけですね。それも地の果てに至るまで証人となるということで、まあ、日本だったらわざわざフランシスコ・ザビエルが来たのもこの証人として伝えるためにまあ来たということなんですよね。だからまあやっぱりこのイエス様の救いの力は、まあ、今日復活体験もそうですけど人を通して伝わると、まあ、いうことになるわけですよね。だからまあ証人になるっていうことが、まあ大事だということなんですよね。まあ、たまたまお昼のクラスに来てるね、あの人で奥さんが信者で旦那さんが未信者なんですけど、洗礼をね何かも受けたいというふうに言っておられるんですけど、その洗礼を受けたいという理由の一つは何かというと、やっぱ奥さんの姿を見てそう思った、その奥さんが一生懸命祈ったりされている姿を見て、それでだから奥さんのその姿が彼にとっては証人になってるわけですよね。それで自分も洗礼を受けようと思ったというふうに言ってて、まあ、実際だから誰か証人を通してということですよね。これ もちろん難しいこともあって、もう逆のケースもいっぱいあって、私ミッションスクールの男子校だったから、あの洗礼受けた後に未信者の奥さんと結婚するんですけど、だいたい証人になってないからそれ家でだらしない姿しか見せないんでだからまあそれによってこの奥さんが影響を受けることがあんまりないので、だからまあどっちかというと証人になりきれてないみたいなところもありますが、まあともかく証人になるっていうなって、まあこのまあ本当にそうだったことをまあ伝えるっていうことがまあ大事になるわけですよね。まあ、それはもちろん簡単なことではないけど、だから聖霊の力が与えられてということですけどね、人間の力ではなくて聖霊の恵みによってっていうことですが、でこう話を終えるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたということで、まあこれがね、まあちょっとまあどう書いたらいいか、だからこの40日後に結局この天にイエス様がまあ、登ったということになるわけですね。だからこれは野外だったと思いますね。家の中だったらこうキュッと上がったらこう天井にぶつかっちゃうからダメなんですが、まあちょっとこれがなかなかまあ現代人にはちょっとなんかちょっとおとぎ話っぽく、つまりピューッと上に上がってで雲に覆われてって言うんだから雲の中にシュッと入ってった、だから曇り空だったってことですけどね、雲が出てきてピューッと入っちゃったっていうことで、まあ、これをまあ一応昇天というふうにまあ呼ぶわけですよね。まあ、ここはまあ復活という、イエス様が復活した、まあ、天に昇るということで40日後に一応この昇天ということをまあ今も記念してるんですよね。だいたい復活した日って日曜日ということに決まってるので40日後は実は木曜日に当たるんですけど、でも木曜日はさすがにちょっとこういう 日本みたいな信者少ないところだと集まりにくいというので次の日曜日にずらしてるんですけどね、実はこれは木曜日にあたって正式には木曜日にお祝いする日に当たってるんですが、天に昇ったって、まあ、イエス様がですね、まあちょっとだからこう図柄的に考えるとなんかあんまりこうピンとこないところもあるんですが、まあ、意味は何かと言ったらですね、まあ、それは何て言うんですかね、そのもともとだから天と地っていうのはまあ二分割で考えてるわけですよね。だから天は何かって言ったら、それは神様の世界で、天のこっち側は人間の世界ということで、まあ単純に考えてるわけですよね。だから天に昇ったということは、イエス様は神様になった、あるいは神様に戻ったっていうことになるわけですね。あるいはまあ別の表現だったら神の右の座についたっていうふうにも言うんですけど、神の右の座っていうのは神様と同等っていうか、だから王様の右の座っていうのはその同等のぐらいの権力の持ってる人が座るっていうんですね。右大臣が大事なんですよね。左大臣はあんまり出てこないんですね。右側っていうのは非常に大事、ユダヤ教では。だから右の座についた、だから神イエス様はまあこの神様になった、あるいは神様と同じ力の存在になったということで、まあ、これもですね結局復活の力のまあ一つの大切なところであるということなんですよね。まあ、何が大切かって言ったら、もし天に昇ってなかったら40日間どころか2000年間あっちに現れてこっちに現れてですね、それでこの一緒にご飯食べたりお話聞いたりっていうのはやっぱちょっとなんかもう、それが2000年間続くというのはちょっとやっぱり何か考えにくいっていうかですね、だからそれはまあ40日間だけでよかったわけで、その後は何かと言ったら、やはり神様と同等の力を持ってっていうことは、やっぱり時間空間を超えてキリストの力、神の力がいわばまさしく地の果てまでどこにでも及ぶ存在になってるから、こう私たちはどこでも神様とイエス様と出会うことができるというですね。だからまあやっぱりイエス様の存在はやっぱ神様と共にいるっていうところが一番落ち着きどころがいいっていうかですね、まあ、そうでないとこの2000年間神様の力が世界中に、あるいはまあ未来にわたって、あるいは過去にわたって働くっていうのは、やっぱり神様としての力が働いてるからということですよね。だからまあカトリック教会にしろプロテスタント教会にしろ世界中にあるわけだし、どこにでもある、で地の果てにまで証人となって歩んでいけるってことも、それはイエス様が全世界に力を及ぼす神様としての力を、まあ、いわば発揮しているからだともいうふうな言い方もできると思いますね。だからイエス様の復活ということはやっぱり主の昇天がなければある意味完結していないというふうに言えると思いますよね。まあ、そういう意味でこの昇天というのは非常に復活しただけで良いわけではないっていう、神様としての力をいわば本当の意味で世界中の、まあ、特に苦しんでいる人々なんかに発揮するために、まあ、必要であるということですよね。でついでに雲に覆われてってあるんですけど、雲っていうのは神様の存在を表すシンボルなんですね。でも雲っていうのはだからあることが分かるけど隠す存在でもある、だから神様は見えないってことも含まれてるんですね。その雲っていうのはあることは分かるけど雲に包まれたら見えなくなる、だからこれは神様というか神の現存の特徴を表しているものではあるわけですけど、そうするとですね、10節、イエスが離れ去って行かれるのを彼らは天を行かれると彼らは天を見つめていたっていうんで、さすがにこれもあっけに取られたんでしょう。急に天に昇っていくからもうみんなポカーンとしてこの見てたんじゃないか、なんか喜びながらっていうよりはなんか急に天に昇っていくので、まあ、私のイメージですが、まあ、ポカーンとしてでみんなじーっとこう見てたんではないかなかろうかと気がしますね。まあ、そうするとこれまた変なんですけど、白い服を着た2人の人がそばに立っていたって、これまた意味が、まあ、こう天使でしょうけどね、が急に立っていて、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか、 あなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでおいでになるということで、まあ、聖霊の約束以外に今度は世のちょっとまあもう書かなくていいんですけど、世の終わりになったら今度はイエス様が降りて来られる時があるということを一応約束している、まあ、それは世の終わりにイエス様はまた下ってくるというわけですよね。天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでと書いてあるので、まあ、同じように今度は上から下ってくると言うんですけど、まあ、ちょっとそれまたちょっと想像しにくいことではあるわけですけど、まあ、これがですねオリーブ山の、上ちょうどてっぺんのところから天に上がったというふうには言われてるんですね、まあ、それが十二節ですけど、ちょっとこれ読んでもらったらいいですかね。
マティアの選出。使徒たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らが都に入ると泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて死に行っていた。
はい、はい。だからまあこの出来事があったのは、12節にあるようにオリーブ畑と呼ばれる山なんですよね。だからこれオリーブ山とかオリーブ山とか、あの本当にエルサレムのすぐ横なんですよね。ケデロンの谷を運んで、このオリーブ山の麓がゲッセマネの園になるんですけど、でエルサレムに戻ってきたということで、だからまあ今でもあのオリーブ山の上から主が昇天したっていう、そういう小さな教会が建ってるんですけど、まあ、でも東エルサレムに当たるんですけど、ここは大体アラブ人地区なんですよね。だからあのオリーブ山の麓にあの、ハマスのあれ拠点もあるんですけど、まあ、ともかくそれはともかく、まあ、そういうところなんですが、そしてエルサレムに彼らはまあ戻ってきたということで、まあ、だからイエス様が再臨されるのもオリーブ山だとはいう人が多いですよね。だから、まあ、それはともかくオリーブ山にまたイエス様が多分下ってくるんであろうというふうにまあ考えている人は多いですが、そして、彼らが戻ってきたら13節、彼らは都に入ると泊まっていた家の部屋の部屋に上がって、上の部屋ということで多分2階だろうというんですね。だからこれをまあ日本語で高間って言うんですよね。高い間って書いて高間にど、彼らは、集まって、で何をしていたかというとですね、ペトロ以下、11人の弟子、使徒と、しかも婦人たち、イエスの母マリア、しかもイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていたということで、このあとですねしばらく彼らはずっとお祈りを捧げていたということなんですね。だからまあこれがまあクリスチャンとしての最初のお祈りというふうにも言えると思います。何を祈っていたのかというと、この聖霊の恵みを受けるという、つまりイエス様は約束してますから、聖霊の恵みを受けるということをまあ祈っていたんであろうというふうにまあ言われてますね。でここからまああのカトリックの伝統でノベナの祈りというのができたんですね。9日間の祈り、ノベナというのは九と、ラテン語で九という意味なんですね。だからノベナの祈りをまあ祈っていたというですね、この9日間祈る伝統ができて、だからまあまあ、熱心な信者の人はすると思いますけど、まあ、でもさっき言ったようにこの主の昇天の日がさっき言ったように木曜日じゃなくて日曜日になってるからちょっとずれてるんですけど、木曜日から次の日曜日までの9日間の間に捧げる聖霊の恵みを願ってっていうのがノベナの祈りとして、まあ定められているということなんですね。 で、まあ、ここから、まあ、カトリック教会でいろんなノベナの祈り、つまり9日間の祈りというのはだから伝統的な新人行になってですね、まあ、この教会ではイグナチオ・ロイラの祝日7月31日の前の9日間のノベナの祈りをする、あるいは12月3日のフランスコ・ザビエルの祝日の前の9日間の祈りをする、ここはこれイグナチオに関係する教会なんで、まあ、その習慣がまあ一応あるということなんですが、まあ、プラスですノベナの祈りちょっとまあ余談になりますが、最近ですね9月の初めにマザー・テレサが列聖された、9月4日かな、聖人になったわけで、まあ、それに合わせてですねノベナのマザー・テレサのノベナの祈りっていうのがこれ出たんですよね、ドン・ボスコ社から150円で、まあ、出たんですが、こういうのもだから割とこう聖人の取りなしで9日間何かのために祈るっていうですね祈りをこう捧げる習慣が一応あるということなんですが、まあ、これが出たんで、で、まあ、早速やってみましたけど、まあ、書いてある通りにやればいい、ただとは書いてある通りにやればいいですけど、まあ、ちょっと変なあれですけどやっぱり効果抜群でしたね。もう本当にもうバッチリでしたけれども、本当にだから、まあ、で、まあもう前からマザー・テレサの祈りは聞くっていうのはもう信じないでも評判ですけどね。だからまあ皆さんもだから何か恵み、別に聖霊ではなくて何か恵みが欲しかったらその恵みを願って9日間お祈りするんですね、まあ、これ例えばマザー・テレサにということですが、まあマザー・テレサの9日間の祈りは進めますね、進めるとか、まあ、実際も聖人になりましたから、まあ、進められますけど、やっぱり、まあ、かなり、まあ、私の感じでも聞くって感じはやっぱしま、聞くってまだおかしいけどまあでもとにかく、まあ、ノベナの祈りの原点はこのここのこの箇所なんですね、まあ、男の弟子も女の弟子もみんなで合わさってみんなでお祈りを捧げていたと、まあいうことですね。ちょっとこれ150円だから皆さんに配れないですが、まあ、売店には売、まあ、興味があったら、まあこの書いてある通りにやればいいんですけどね、9日間の祈りとか、あと、まあ、有名なのはリジューのテレーズの9日間の祈りも割と有名、あのテレーズですよね、小さき花のテレーズやとかですけど、まあ、それもかなりリジューのテレーズもかなり効きますけどね、まあ、聞く聞かないでちょっと言うとちょっともうあれだけど、まあでも感じとしてはまあそうなんですね。だからまあやっぱ9日間ぐらいやっぱりこう毎日祈るだけで何かこう変わってきたりもしますが、まあそういうものがあるということですが、はい、まあちょっとちょっと本文に戻って、まあその後ですね、まあ、使徒言行録ではこのユダの末路ですよね、どうしてユダの死のことと、で死んじゃったから、まあ、ユダの代わりにマティアスを、まあ、選んだというお話なんですが、まあ、ちょっとまた余談ですが、マティアスをどう選んだか、くじ引きで選んだっていうね、もう超安易な方法で選んだと思いますけど、まあ、最初はくじ引きでっていうのは、まず今はくじ引きで選ばないと思いますけど、まあ、そういう選び方でマティアスが一応選ばれたと。で大事なのはこの2章の1節からこの聖霊が下るというところが、まあ、入ってるんですね、この9日間の祈りの後ということで、じゃあその2章の1節からちょっと読んで、
聖霊が下る、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた霊柱に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の海にとどまった。すると一同は精霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が詰まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で話されているのを聞いて発見に取られてしまった。人 人は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはメイメイが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからのものがおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キリネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らは私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言って、あたける者もいた。
はい、このですね、2章の一節、50歳っていうのが出てくるんですよね。で、この50歳の日にあたってこの、聖霊が下ったということで、まあ、この10日後なんですよね。10日後にこの、まあ、聖霊がこう弟子たちに、まあ、下ったということなんですね。で、まあ、この日がその五旬祭っていうんですよね。この五旬祭の五旬ってどういうことかって言ったら、単純に50日ってことなんですね。じゃ何の50日かっていうと、これユダヤ人から考えたら、これここは過越の祭りなんですよね。過越の祭りっていうのが、まあ、イエス様の復活にだからかぶってるわけですけど、十字架と復活にかぶってるわけですけど、これユダヤ人にとって非常に大事なお祭りで、このエジプトで奴隷状態になった、まあ、約3500年か3700年ぐらい前に、あのエジプトで奴隷状態になってる時に助け出されたことを記念して、過越の祭りっていうのを大体春分の日の近い満月の時に、まあ、毎年今でもユダヤ人はお祝いしてるんですけど、その五旬祭っていうのはそれから50日後だから五旬祭というふうに、まあ、呼んでるんですよね。これもユダヤ人にとって非常に重要なお祭りなんですよね。で、重要なお祭りだから、このあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたって、これおかしいんですよ。滞在していたなんですよ、本当はね。滞在して、なんで滞在してかって言ったら、五旬祭のお祭りがあったんで、それでその後に旧説にパルティア、メディア、エラム、メサポタミア、ユダヤとか、こう地中海沿岸のいろんな都市の名前が出てくるわけですけど、じゃあなんでそういう名前が出てくるかって言ったら、五旬祭のお祭りだから、まあ、世界、その時の世界中からの人が、まあ、集まっていたということなんですよね。で、そこでですね、何が起きたのかといったら、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いたと。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れっていうんで、まあ、これもまたなんか表現的にと気持ち悪い感じですけども、この聖霊って何かって言ったら、まあ、簡単に言ったら神の息吹っていうか、まあ、その風みたいなもんなんですよね。だから、まあ、この激しい風が吹くとか、あるいはこの炎も、まあ、炎のイメージでもあるんですよね。だから炎のようなとかっていうですね、だからなんか聖霊っていうのは、こう実体的なものよりも、なんかこの風が吹いてきたりとか、こう炎が燃え上がったりするようなものが、そのようななんか神の力が、そこで祈っていた人たちや、まあ、男の弟子、女の弟子合わせて下ったということなんですよね。 でその句だったらどうなったのかといったら4節、一度は聖霊に満たされ霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したという、まあちょっと超、まあ、ちょっと普通じゃない非日常的なものがあるんです、起きた。でこれ何かといったら、その後にあるように誰も彼も自分の故郷の言葉で人たちが話しているのを聞いたというですね、だからナザレ地方の何というかこうちょっと表現みたいな話が世界中の人々の何かこう言葉で分かり合えたということですよね。何これはだからまあ説明的に言うと何かって言ったら、完全なコミュニケーションが突然取れるようになった、人間の言葉を超えてっていうことなんですよね。まあ、別の言葉で言ったらですね、神の国がここでいわば実現したとも言える、まあ、神の国といっても天国といってもいい、まあ、先輩のシムさんがおっしゃってて、天国の定義の一つは何かって言ったら完全なコミュニケーションであるっていうね、いうふうにまあ言ってて、それが実現したということなんですよね。まあ、そういう不思議なこう共同体体験とも言えるけれども、そういうものが現れたという、まあ、非常に不思議な体験だけど、まあね、こうなかなか、まあ、考えさせられることなんですけど、例えばですね、まあ、私が新学生の頃、まあまあ、今でもそうですが、まあ、時々外国から宣教師の人が来て、で何人か来た人の中に一人コロンビア人がいたんですよね。でコロンビア人が日本に来る時にもうみんなからやめろって言われた。なんだかというとちょっと高齢だったんですよね。で高齢だとその語学の学習がやっぱちょっと難しくなるんです、実際のところで、だからもうコミュニケーションがちょっと難しいんじゃないかっていうことを 言われたり、まあ、他にもあの日本というのはちょっと文化が高いから、もう君みたいなのが行っても神戸屋の仕事しかないとか、なんかいろいろこう、まあ、いろんな、まあ、いろんなこと言われて、でまあで日本に来て、で彼があのまあまあ、日本語そんなに上手でも実はなかったんですけど、まあ、でも彼が言うんですよ、そのでもじゃあスペイン語ね、まあ、コロンビアはスペイン語だけど、スペイン語を話してるからコミュニケーション取れてるかって言ったらそういうことはないと、まあ、それは確かにそりゃそうで、日本語がお互い喋れてるから理解本当にしてるかって言ったら、まあ、そんなことはないわけでしょう。このもちろんそれは言葉が違ったらもちろんちんぷんかんぷんだけど、同じ言葉喋ってたってコミュニケーションが成立してるとはやっぱ言えないわけですよね。それはまあよく経験することだと思いますよね。まあ、人によっては夫婦ですらなんかコミュニケーションが同じ日本語で長い場所に暮らしてるけども、なんかこのお互い理解し合えないってことがあるし、それは友達でも教会の中でも、まあ、そういうことはあるわけで、だからこの同じ言葉を喋ってるからコミュニケーションが取れるわけでもない。じゃあ何が問題かって言ったらですね、それは言語の問題ではなくて、この心の在り方の方がもっと問題であるというふうに言えるかもしれない。まあ、だからもうちょっと一昔前になるんですけど、神戸の大震災があった時に、あの、まあ、一番焼けた地域ですよね、まあ、地震であれしたけどプラス焼けた地域、あの 永田町というところが、まあ、全焼地域で、まあ、そこの教会が高取教会というのがあってですね、でそこの主任神父さんが、神田神父さんという人ですけど、まあ、神田神父さんがおっしゃってたけど、そのだからそこに置いていたんですよね。でその全部がやられた、でその後のまあ復興とかなんかの、まあ、まあ一人の中心人物だったんですけど、その全部焼けて、まあ、みんな何にもなくなっちゃって時にどうなったかって言ったら、この心の壁までみんななくなっちゃって、ものすごい一致感が生まれたって言うんですね。で彼はその時に、あ、神の国が来たと、突然現れたと思ったって言ってましたけど、つまり物がないから結局なんかもうみんな全て分かち合ってみんなで助け合わなきゃならないから、だからもうこの壁が全部なくなっちゃったんですよね。だからもう本当にものすごいつながりっていうか、お互いがお互いをこう分かり合えるようなすごいつながりがあって、その時に神の国があったって彼はまあ言ってましたけど、 それがですね、その神の国があったっていうのはちょっと忘れたんですけど、3日あったって言ったか1週間って言ったか1ヶ月って言ったか忘れましたけど、その後から あれですよね、その支援物資がどんどん出てきて、それでそのあれですよね、そのお互いのこうものがあって、それぞれがそれぞれになってきたら、だんだん壁ができてきて、神の国が消えたと消えたっていうか、まあ、完全じゃないけど神の国が消えた。だからまあこういう時って、だから一つのなんかこうあれなんですよね、その心の壁が一挙に倒れなくなったら、お互いが理解し合える、お互い許し合える、お互い受け入れることができる、で お互い愛し合って助け合うことができるっていうのが完全なコミュニケーションということの、まあ、やっぱり意味だろうと思いますね。それが突然この時にだから現れたっていうのが、この聖霊の恵みのまあ一番すごいところで、プラスそれこそがまあ神の国だとは言えると思いますけど、まあついでにちょっとまた余談ですけど、もう10年ぐらい前、もうちょっと前か、エヴァンゲリオンというねアニメが流行って、まあ映画にもなって、まあちょっと最終版が出なくて、庵野東郷って監督はシン・ゴジラ作ってまして、まあヒットしたけど、まあ、あれ作った人なんですよね。でエヴァンゲリオンの中で人類補完計画で出てくるんですよ、そのという計画があって、まあ、何のことか最初のこと分からないですけど、最終的に何かって言ったら、そのテーマはそれなんですね。なんで人間が苦しむのか、心の壁があるからね。で心の壁を全部取っ払ってしまうのが人類補完計画なんですよ、エヴァンゲリオン。でもそれはちょっと精霊の働きの心の壁を取っ払うんじゃないやり方で心の壁を取っ払うんで、まあこの前の劇場版は人類補完計画が失敗に終わる内容なんですけど、まあちょっとなんか話がずれちゃうからあれですけど、でも精霊の恵みの中で本当に心の壁がまあなくなるか薄くなるか、そのことによって私たちは互いに愛し合ったり助け合えるようなものが、まあ、とにかくここで、まあ、現れたということですよね、まあ、これがだから聖霊の恵みによる、まあ、神の国の一つの出現の、まあ、最初の在り方であるというふうにはまあ言えると思いますね。で、もう一つ言うならば、このですね、この完全なこうお互いの理解が、まあ、壁を取っ払ってこう理解し合えることの反対は、聖書の中で反対が書いてあるんですね。何かというと創世記の11章の一節から、まあ、それは後から読んでもらったらいいと思うんですが、いわゆるバベルの塔っていうのを、人類が作るっていう話が出てきて、でそのバベルの塔を作る前はですね、なんと言語は一つだったって言うんですよね。だからみんなお互いコミュニケーションが取れたっていう世界が描かれてるんですよね。まあその時の言語が何だったのかっていうのは議論があるけど、まあ議論っていうか、まあスペイン人はスペイン語だったとかなんとか、まあいろいろ、まあ何語だったのかもちろんわからないけど、とにかく全員がまあ理解できてたわけですよね。でもそれで理解できてたんだけど、何が問題かって言ったら、この天に至るまでの塔を作ろうとして作り出したんですよね。それはなぜ、何のためかって言ったら、有名になりたいから、この神様に至る人工的な塔をどんどん作ったんですよ。そしたら神の怒りを買って塔が壊されて、それで言語がバラバラになって、だからまあバベルの塔のバベルというのはまあバラバラって意味なんですよね、実際はね、バラバラにまあされてしまった。そこからお互いのコミュニケーションが成立しなくなったっていう、まあ、ことが書いてあるんですよね。まあでも、まあ、特に僕はアメリカに留学中に思いましたけど、 まあ、なんでバベルの塔を作っちゃったのかなと思ったんですね。つまりその外国人とコミュニケーションを取るの難しいでしょ。もう何年も英語を勉強してるくせにもうほとんど喋れない、何言ってるか分かんないとかですね。だけどバベルの塔さえ作ってなきゃね、語学の勉強時間いらない、いらなかったのに、まあ今はとにかくもう勉強しなきゃならない。だけど、まあ、バベルの塔はもちろん象徴的な、まあ、意味なわけですけど、まあ、ちょっとこの図で言ったらですね、天に昇るのは神様なんですよ。実際人間が昇ろうとするからバラバラになっちゃう。人間の傲慢とか有名になりたいとかっていう気持ちがあって、結局は人間の心がバラバラになってしまう。天に昇るのはだから神様なんですよ。で、私たちは下にいてですね、下にいて祈り求めるだけ。だから聖霊は上から下に下ってくるようにできている。だから私たちが上に行こうとするとバラバラになっちゃうっていうんですかね。まあ、まあそれがまあ私たちのいわばまあ現実というふうにまあ言えるかもしれないと思いますね。だからまあ80年代終わりからそのいわゆるバブルの時代ね、あの時はバブルの塔がいっぱい建ってであのバブルが崩壊してですね、不良債権であの幽霊ビルがいっぱい建ってましたけど、まあ結局は何かそういうものを、なんか人間の欲望とか人間が何かをしようとすると、まあ、結局は、まあ、バラバラになってしまうという、私たちはその逆をしなきゃなんないということですよね。だからまあ個人的に今一番じゃない、まあ売れてることの一つは今の高層ビル建築ブームというかですね、あれも僕はどう見てもこれにこのあのバブルの塔の、いやバベルの塔のまあなんかまあ再来みたいな感じがしますけどね、まあ結局どっかで破綻してバラバラになってしまう可能性はまあ多いんじゃないかなと思いますけど、こんなにね建てて、まあこれ資本主義の宿命なんですよね。なんか資本主義ってなんか広げなきゃなんないから、もう日本は土地で広げられないから空間的に上に伸ばしてそれで利益上げようってしてるわけですけど、まあどうせこれもまあ破綻するんじゃないかと、つまりバベルの塔と同じ運命にまあなるのではないかなとはもう思いますけどね。まあ皆さんの中で高層マンションに暮らしている方もおられるでしょうから、まあでもまあ信用がない科学データだったら、あの高いところに住めば住むほどなんか不登校が増えるとか、そのなんていうかノイローゼが増えるとか、まあ本当かどうかわからないけど、まあまあ、まあもちろん物理的な問題じゃなくてですね、やっぱりなんかこうそういう神様なんですよ、天に行くのは。だから人間が行こうとするっていうこと自身が何か人間性をこう破壊するものがやっぱりあるのではないか。だからむしろ神の恵みは上から下っていくもんだから、私たちはそう謙遜に願うということがまあ大事なことではないかというふうに思いますね。でそれともう一つのことを言うと、このですね五旬祭、ユダヤ教の五旬祭は何をお祝いしているのかというと、さっき言ったように吸い腰の祭りっていうのはエジプトから脱出できたことを、つまり奴隷状態から解放されたことをお祝いしているんですよ。まあ正確じゃないけど50日後何したかって言ったらですね、モーセがシナイ山で10回の板を神様から直接受けたことをお祝いするのが五旬祭なんですね。だから10回とそしてその律法、まあ、それに基づく律法を神様からもらった、つまりこれ神様と約束をしていわばこう10回に基づいて生きていく生きる指針というか、それを与えられたことをユダヤ人がお祝いしてるんですよね。でそこにですね聖霊降臨がかぶってるわけですよね。だから吸い腰のお祭りの方は出エジプト記の奴隷状態からの解放に復活の恵みがかぶ、キリスト教の恵みがかぶってるわけですけど、じゃあ五旬祭の何かって言ったら、まさしく十戒や律法の代わりに聖霊の恵みが与えられたことをお祝いしてるんですよね。 どういうことはどういうことかというと、まあ、別にそのもちろん10回ってことは別に悪いことじゃないから、別にそのクリスチャンにとってもまあ大事なものではあるわけですけど、でもその立法とか十戒を中心にして生きるんじゃな生きる必要性はもうなくてですね、聖霊の導きによって生きることを中心にするようになったわけです。だからクリスチャンの生き方の根本は聖霊の恵みと導きによって生きていくようになったんで、聖霊を受けるってことはものすごく大事なことになった。だから十戒を守るってことはただの倫理なんで、ただなんて言ったらあるけど道徳なんですよね。良いことをしましょうとか悪いことをやりましょうとかっていうことを まとめたら十戒になるわけですけど、クリスチャンの生き方は聖霊の恵みで神様の恵みと力によって生きていけるということを表しているので、これは大いなるお恵みだということなんですよね。まあ、それをちょっと言うのにですね、まあ、この聖霊降臨の後にペトロの説教があって、その最後なんですよね。それを聞いた後、まあ、イエス様こそメシアだとか聖霊を下るとかそういうことを言われた後に37節からですね、ここをちょっと読んでも、2章の37節ですね。じゃあちょっと
人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペトロはこの他にもいろいろ話をして、力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった、はい、
この聖霊を受けてペトロの力強い説教を聞いて人々は心を打たれて、じゃあどうしたらいいのかと聞くんですよね。そしたら38節ですね、悔い改めなさいと、そしてイエス・キリストの名によって洗礼を受けて罪を許してもらう、でそして賜物として聖霊を受けるという。だから一章のですね、5節ですよね。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるということ、あのところにつながるわけですが、そのキリストの教会でというか洗礼が始まったのがここからなんですよね。つまりイエス様は実は洗礼多分授けてなかった、ヨハネの洗礼というのは罪の悔い改めなんですよね。これは前期にちょっとやったことですけど、このいわゆるミクベっていうですね、いわゆる汚れを清める、いわゆるみそぎみたいな、水浴びみたいな感じなんですね。罪の汚れはある。だからミクベって今でもユダヤ人たちやってるわけで、それは罪の許しっていうか汚れを清めるだけなんですけど、でもキリスト教の洗礼っていうのは、もちろんだ罪の許しも入るんですが、最も大事なのは聖霊の恵みをいただく、つまりこのさっき言った恵みをいただくということが一番大事なポイントなんですよね。だから洗礼を受けている人は聖霊の恵みをいただいているということだし、洗礼を受けたいということは聖霊の恵みをいただきたいということにつながるわけですよね。しかもはっきり言うんですよね。39節、この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられると。だから特別立派な人にだけ聖霊が与えられるんじゃなくて、誰にでも、どんな人にでも悔い改めて洗礼を受けることによって この聖霊の恵みが一人一人に豊かに与えられるということですよね。だからまあクリスチャンであるってことのもう一つ何かって、この聖霊の恵みをいただいて生きる人、生き生きとしたその神の力をいただいて、まあそれが指針であり力の源である、導きでもあり助けてでもある聖霊の恵みをいただいて、まあ歩むことができると、まあこれが本当に大きな恵みですよね。だから悔い改めと、まあ謙遜な気持ちもやっぱり必要ですし、イエス様に従っていくって気持ちも大事だし、その中でこのような聖霊の恵みが私たちに与えられるということですね。はい、まあ今日はまあこれぐらいにしたらいいでしょう。